五理解第十節。神が社へ入っては、この世が闇になる。いつでも絶えず光をくださり、安心と喜びを与え続けてくださる神様です。それを信ずる者の上には、それを信ずる者の上に光の道は示される。光明世界はその先。疑うて信ずることのできぬ者の上には、いつも手探りの道しかない。その気になって神に向かえば、必ず手応えがある。必ず手応えがあると。この神様は手応えをくださる神様ですね。神様のお働きを示してくださる、表してくださる。不思議な働きをいただきますね。昨日もある娘の友達が引っ越されるというので、何と言いますかね、いらない荷物がたくさん出るわけですね。その処分に困るわけです。それを引き取らせに行かせていただいたのですけれども、行きはよいよい、帰りは怖いと言いますけれども、全くその逆でした。行く時には帰り道が大変混むだろうなと、時間的にですね、と思っておりました。2時半過ぎに出させていただきましたから、ちょうど帰りは渋滞の時間帯になるだろうなと思いました。ところが意に反して、行きがけは多少混んでおりました。そしてまた道が大変入り組んでいました。今のナビゲーターですか、これがなかったらとても行けないなという感じのところでした。幸い今のスマホにはナビゲーターがついておりますから、しかも車線が4つも5つもあるところで、分岐点があちこちに分岐している。うまくその車線に乗っていないと、ついつい分岐点を曲がれずに先に行ってしまったりするわけですね。ですからここの道路では車線のうちの右から2つ目にいなさいとか、右から2つ目と3つ目の車線にいなさいとか、ナビに出ているわけですね。それを迂闊に一番右側の車線にいると、その出口を出なければならなくなってしまう。そこはパスしなければならないところに出口を出なければならない羽目になってしまうといったような、その一つ一つの指図というのでしょうか。今は大変便利ですね。成り行きもこういうものだろうなと思わせていただきました。その時その時に神様が示してくださるその成り行き、それは例えば今はその五車線ある道の、例えば三車線目にいなさいと、そうしなければ次の分岐点までたどり着かない。車線の一車線目を走っていたら出口で出なければならない。いわゆる車線変更ができなくなっているわけですね。で、車が次から次に来ておりますから、車線変更もできずにとうとう押し出されてしまうというようなことにもなってしまうわけですね。そのナビゲーターに従って進む、これが神様がくださる成り行きに従って進む ということでもあろうなと思わせていただきました。帰りは時間帯が混むだろうなと思っておりましたら、行きは1時間ぐらいかかりましたけれども、帰りは兄に計らんや意に反してというのか予想に反して40分ぐらいで帰ってきました。まあどういう神様のお働きだろうかと思うのですけれども、恐れ入るなと、神様のお働きには恐れ入るなと、まあ何かちょうどそれこそ交通渋滞を避けて行くことができたと。神様のお働きには恐れ入るなという感じでしたね。そういう中でまあいろいろ感じさせていただきましたこと、そして今朝いただきますこと、それは家内の安全ですか、それと同時に家庭の円満ということを大変感じさせていただきました。やはりその引っ越される友達の方にも親御さんがおられるわけですけれども、その親御さんが引き取ってくださるという荷物があるわけですね。また引き取ってもらえないと思っていたものが引き取ってくれる、大きなソファーなどがありますからね、そういうのは親御さんが引き取ってくださることになったそうです。まあ家庭が円満であるということはやっぱり第一ですね。もしそれが親御さんが引き取ってくれないということになったら処分に困るわけですからね。家庭がまあ円満にいっている、だからこそそのソファーも引き取ってくれる、私どもも今朝いただきますことはその家庭の円満がやっぱり第一だということですね。ところがなかなか教祖様も家内に不安の泣きがもとないと教えてくださる、師匠も5つの願いの中に家庭の円満を願いと教えてくださる。ところがついつい信心の見教えを行ずる、例えば黙って納めという教えでも、あるいは責めてはならないと言われるそのことでも、ついつい家庭の中では黙って納めることができない、家内子供を責めてしまうということが往々にしてありますね。人様、他人様に対しては黙って納めることができる、あ、これは信心でいただこうといただくのですけれども、その成り行きにしても、よそ様から来た成り行き、他人が起こした成り行きというのでしょうかね、そういうものは受けることができる。しかし意外と身内の中で起きてくる成り行き、身内の中での黙って納める、責めないということがなかなかできにくいところがありますね。師匠は家庭円満を願えと、ためには人を責めません、家内を責めません、子供を責めませんと、まあお約束しろと神様にですね、という見教えがありますね。なかなか家庭の中での信心というのが難しい、それこそ近しい人の間柄での信心というのがなかなか難しいところがありますね。神様はそこに稽古をしろとおっしゃっておられるような感じがいたします。家庭の中での信心、家庭の中での泥の心、 それこそ家庭の中での黙って収める、人を責めない、そこに信心の稽古をまあしていけと、今日は神様がおっしゃっておられるような感じがいたします。その一番信心のしどころの難しいところかもしれませんね。他人同士では意外と収めることができるところが、家庭の中ではついつい言ってしまう、責めてしまうというところがあります。どうでも家庭の円満を願えと、家内に不和のなきがもとなりと、その元と言われる家庭の中が円満であるような、そういうおかげをいただきたいためには、それこそ家庭の中でこそ泥の心を実践する、天の心を実践するということでありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。